ええー、もうこの辺から下りです。なんせ今度は、いっぺんにあの水面まで降りていくんですから、容易じゃありません。この傾斜があるもんですから、汽車は決して向こうからこっちへは来ないんです。ほら、もうだんだん早くなったでしょ。さっきの老人らしい声が言いました。どんどんどんどん汽車は降りて行きました。崖の端に鉄道がかかるときは、川が明るく下に覗けたのです。ジョバンニはだんだん心持ちが明るくなってきました。汽車が小さな小屋の前を通って、その前にしょんぼり一人の子供が立って、こっちを見ているときなどは、思わずほーと叫びました。どんどんどんどん汽車は走って行きました。部屋中の人たちは、半分後ろの方へ倒れるようになりながら、腰掛けにしっかりしがみついていました。ジョバンニは思わずカンパネルラと笑いました。もう、そして、天の川は汽車のすぐ横手を今までよほど激しく流れてきたらしく、時々ちらちら光って流れているのでした。薄赤い河原なでしこの花があちこちに咲いていました。汽車はようやく落ち着いたようにゆっくりと走っていました。向こうとこっちの岸に星の形とつるはしを描いた旗が立っていました。あれ、何の旗だろうね。ジョバンニがやっとものを言いました。さあ、わからないね。地図にもないんだもの。鉄の船が置いてあるね。ああ、橋を架けるとこじゃないんでしょうか。女の子が言いました。ああ、あれ、公平の旗だね。架橋演習をしてるんだ。けれど、兵隊の形が見えないね。その時、向こう岸近くの少し下流の方で見えない天の川の水がギラッと光って、柱のように高く跳ね上がり、ドーッと激しい音がしました。葉っぱだよ、葉っぱだよ!カンパネルラは小躍りしました。その柱のようになった水は、見えなくなり、大きな鮭やマスがキラキラッと白く腹を光らせて、空中に放り出されて丸い輪を描いて、また水に落ちました。ジョバンニはもう跳ね上がりたいくらい気持ちが軽くなって言いました。空の公平大隊だ。どうだ。マスやなんかがまるでこんなになって跳ね上げられたね。僕、こんな愉快な旅はしたことがない。いいね。あのマスなら近くで見たらこれくらいあるね。たくさん魚やいるんだな、この水の中に。小さなお魚もいるんでしょうか。女の子が話に釣り込まれて言いました。いるんでしょう。大きなのがいるんだから小さいのもいるんでしょう。けれど遠くだから今小さいの見えなかったね。ジョバンニはもうすっかり機嫌が直って面白そうに笑って女の子に答えました。
あれきっと双子のお星様のお宮だよ。
男の子がいきなり窓の外を指して叫びました。右手の低い丘の上に小さな水晶ででもこさえたような二つのお宮が並んで立っていました。双子のお星様のお宮ってなんだい？
私、前に何遍もお母さんから聞いたわ。ちゃんと小さな水晶のお宮で二つ並んでいるから。きっとそうだわ。
話してごらん。双子のお星様は何したっての？
僕も知ってない。双子のお星様が野原へ遊びに出てカラスと喧嘩したんだろ？
そうじゃないわよ。あのね、天の川の岸にね、
おっかさんお話しなすったわ。それからほうき星がギーギーフーギーギーフーって言ってたね。
いやだわ、たーちゃん、そうじゃないわよ。それは別の方だわ。すると、あそこに今、笛を吹いているんだろうか。
今、海へ行ってら。行けないわよ。もう海から上がってらっしゃったのよ。
そうそう。僕知ってら。僕お話ししよう。